IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2024年1月第1週第2週の番組です。この IT 情報アップデートもですね、今回でちょうど400回になるそうです。まあ、400回もですね、まあ、17年まではかかってないと思うんですけど、16年と、半分ぐらいですかね、まあ、この番組やってきたということになるんですけども、我ながらですね、まあ、よく続けたなと思います。当初はですね、まあ、何回かやったらもう終わりっていう、確かですね、そういうあの話で、始めたんですけども、いつの間にかずるずると400回、まあ、リスナーの皆さんもですね、まあ、よく400回、まあ、全て聞かれてないと思いますけども、まあ、お付き合いいただいたなと思って、感謝しております。まあ、この先ですね、500回600回という、ちょっと無理かなという気もしなくはないんですけども、まあ、当面、まあ、まあ変わらぬ、内容で、パッとしないかも分かりませんが、まあ、なるべくですね、新しい情報を皆さんにお届けできたらというふうに考えております。さて、そんな400回なんですけども、まあ、はっきり言って、パッとしたネタがありません、ということでですね、ちょっと今回はメインはですね、JBS のホームページがですね、ちょっとリニューアル、完全にしたわけじゃないんですけども、ちょっと変わりつつありますので、まあ、ちょっとそれで少なくとも再生するラジオをですね、現在放送中の番組を再生するということをちょっと説明したいと思うんですが、その前にですね、この番組放送、中にですね、まあ、変わるところが一箇所ありますので、まずそれからお話したいと思います。何かというとですね、信濃健志がですね、プレックストーク、の専用の窓口を設けてますね。050から始まる番号なんですけども、これのですね、まあ、営業時間というか対応時間が、1月、2024年の確か1月9日から変わるということで、ホームページにもうすでに12月末の日付で出てますので、ちょっとそれ読ませてみますね。
2023年12月20日、日頃よりプレクストークをご愛顧いただき誠にありがとうございます。プレクストークお問い合わせ窓口は、都合により2024年1月から営業時間を下記に変更させていただきます。今後もサポート品質の向上に努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。黒丸変更前、営業時間コロン月並線土曜日9コロン30並線17コロン00祝日会社休日を除く黒丸変更後営業時間コロン月並線金曜日9コロン30並線12コロン0013コロン00並線17コロン00祝日会社休日を除く小なり変更点大なり1営業日は平日のみ、土曜日はお休み。212時、並線13時はお昼休み。黒丸変更日。コロン2024年1月9日か。黒丸電話番号。コロン050-5804-1177。問い合わせはウェブサイトパス。
止めますね、ここで。まあ、ということで、まあ、簡単に言うと、以前はですね、9時半から夕方5時まで。で、月曜日から土曜日。土曜日もまあ一応、やってたんですけどもね、日曜祝日はお休みですよということで、土曜日はまあ特別にっていうことでしょうね。ところが今回からはですね、ここ1月の9日からはですね、その土曜日の営業が、をもしないよということと、それから、まあ、12時から1時。まあ、お昼の12時から、午後、1時ですね。12時から13時の間の1時間は、お休みしますよということですね。まあ、 ちょっとまあサービスダウンになってしまいますけども、ちょっとまあ人員のやりくりとか、まあそういうこともあるんじゃないかと思います。で、これ実はこのプレックストークお客様相談窓口の営業時間というのはですね、以前は確かこの時間だったと思うんです。この曜日この時間、それがですね途中でお昼の1時間も受けますよ、それさらにですね土曜日もやりますよというふうに、まあ延長したという経緯があります。まあ、だから元に戻っちゃったということなんですけども、まあいろんな事情があると思います。こういうまあご時世ですので、まあちょっとサービスダウンになってしまうのは致し方ないかなというところだと思います。さて、ですね、今回 JBS のホームページがですね、まあ、はっきりとまだリニューアル完成というところまで行ってないんでようなんですけども、ちょっと変わったようなんです。どこが変わったんだということもあるかもわかりませんが、まあ変わってはいますので少なくとも、ちょっとそれについてお話したいと思います。まあ、この放送の収録日ですね、12月の21日なんですけども、この時点とですね、また放送が流れる時点では、まあ、若干内容が異なる可能性もありますけども、少なくともですね、現在の放送を聞くというですね、まあ、メインのページについては、まあ、変わらないと思うんですけどもね、まだちょっと作業の途中みたいで、例えば具体的に言うと過去の番組をオンデマンドですね、開いた時にちょっとまだリンク先がのページが用意されてないとかですね、そういうことがちょっとあったりしますので、これもですねおいおい、作業が進んでいって、まあ通常通り再生できるようになったりするんじゃないかと思います。で今回はですねとにかくまず、現在の放送を聞くということについてちょっとお話したいと思います。それでですね、ちょっとさっき検索をして気づいたんですが、まず、まあ、JBS のですね、ページどこを開いたらいいんだということですね。まずこれ今ネットリーダーですけども、
キーワードの文字入力
検索する場合はですね、 JBS というキーワードだけで検索すると、他の企業とかですね他のページがですねいろいろ出てきますので、
フレクストーク日本福祉放送、
日本福祉放送で検索するといいと思います。
グッ1 JBS 日本福祉放送の JBS ネット放送、ただいま放送中の番組 JBS 日本福祉放送リンク
で、一番目に、まあ、今この、まあ、状態だと一番目にこの今のようなリンクが検索で出てきますけども、これではなくてですね、
画像 2JBS 日本福祉放送 JBS or JP https colon slash slash www.jbs or JP 既読リンク、
これですね、この、リンクを開いていただいて、そこからそこを入り口にしていただくといいと思います。
公式視覚障害者文化振興協会既読リンク、
今は公式なんとかなんとかと言いましたけども、まあ、それが目印だと思ってください。で、まあ、これをですねお気に入りに登録してですね、このページから、入っていただくといいと思います。でこのページ開いたらですね、まあ、タブでいいと思います。
公式視覚障害者文化振興協会標準確認拡大確認読み上げソフトについてリンク、放送を聞く既読リンク、
この放送を聞くですね、ここでエンターをしますね。
フレーム数1トップページに戻る既読リンク、
でここで、まあ、放送を聞くページが開いたんですけども、まあ、ここでですねすぐに再生は始まりません。再生ボタンを押さなきゃいけないんですけども、プレイですね、プレイボタンになります。でそのボタンがですねネットリーダーの場合は、これより今あるフォーカスのところより手前にある可能性があります。
サポーターズ募集リンク、
今ちょっとシフトを押しながらタブで戻っていますね。
放送聞くページ TOP トップページプレイ 100% 現在20、
今これ
ミュートゼロコロンゼプレイ、
このプレイですね、このプレイというボタン、ここまでシフトタブで戻ってください。この、その手前にですねミュートがあるというのが目印ですね。 マイクロソフトの Edge とか Google の Chrome だとですね、ネットリーダーとは違って、一番初めにまあフォーカスの来る部分、カーソルの位置がですね、このプレイボタンより上の方、先の方というか、元、前の方と言ったらいいのか。だからタブで進んでいけばいいんですけども、ネットリーダーの場合はシフトタブを押して戻ってください。プレイボタンでですね、エンターを押せば放送が、始まります。で、そのプレイボタンがですね、そのままポーズボタンに変わりますので、もう一度エンターを押すと、まあ、一時停止ができるってことですね。で、さっきのミュートっていうボタンは消音ですので、それを押すと、まあ、再生はされてるけど音は消えちゃいますので注意してください。で、もう一回ちょっと、くどいようですけども、ネットリーダーの場合はですね、まあ、放送を聞くというところでエンターを押して開いたページで、再生ボタン、プレイのボタンよりも先の方にフォーカスが行ってしまってますので、シフトを押しながらタブで戻すってことですね。戻しますね。
プレイ100%現
で、
在20。
このプレイ100%と言って、プレイって言いますので、ちょっと紛らわしいですけども、ここではなくてですね、さらにシフトをしながらタブで戻っ
ミュー
てい
ト。
て、このミュートの先にあるもの、
プレイ。
これですね、こっちのボタンですので注意してください。で、試したところですね、マイクロソフトのエッジや Google の Chrome では、まあ、開いたページですね、タブで進んでいけばプレイのボタンっていうふうになってたはずです。で、一旦これでネットリーダー終了しますね。
ネオモード終わり。無題1。
じゃあ次にですね、マイクロソフトのエッジでもちょっとやってみますね。
マイスタートオープン AOK すべてのアドビア AOK メニュー。マイクロソフトエッジ。アドレスと検索バーの文字入力。
ちょっとお気に入りが何か入れてませんので、URL を直接、Alt D を押して、 URL を直接貼り付けますね。
公式視覚障害者文化振興協会リンク。
で、これでですね、JBS のページが開きましたから、
標準の確認、
タブでまた進んでいきますね。
拡大の読み上げソフトに放送を聞くリン
こ
ク。
の放送を聞く、ここでちょっとエンターを押してみますね。
エディット文字入力、放送中の番組を聞くマイナス公式プレイの確認。
で、タブを押すとすぐにプレイがあります。ネットリーダーみたいにですね、シフトタブで戻さなくてもいい。まあ、このページを開いた時のですね、まあ、カーソルのある位置が違うということですね。このプレイのところでエンターを押せば、再生が始まります。で、そのボタンがまたポーズになりますから、エンターをまた押せば、一時停止ということですね。この辺は一緒ですね。まあ、同じことですけども、 Google の Chrome でも、ちょっとやってみますね。
無題1。マイスターすべてのアドビア AOK Google Chrome。エディット、も公式視覚障害、このたび。
で、これでですね、また JBS のページが開いたと思います。タブで進んでいきますね。
公式視覚障害者文化振興協会リンク。
まあ、これが先頭にあるということで目印になりますので、じゃ
標
タブ
準
で行っ
の
て、
拡大の読み上げソフト、放送を聞くリンク。
放送を聞く、ここでエンターを押しますね。
エディット、文字入プレイの確認。
これもタブを1回押すとプレイのところに行きますので、エッジと同じですね。まあ、これでエンターを押せば再生が始まるということになります。ネットリーダーとは違うということですね。まあ、だから、まあ、どちらかというと、エッジとクロームはですね、まあ、標準的な操作で再生ができるということです。で、ネットリーダーはちょっと気をつけていただく必要があるということになります。それから、まあ、入り口のページですね。これもですね、
無題1空行 HTTP。
今この URL を読ませますけど、この URL、まあ、さっき検索で、さっきの時点では2つ目でしたけども、ちょっと順番と変わるかも分かりません。
https コロンスラッシュスラッシュ www.jbs or jp スラッシュ。
これですね、https コロンスラッシュスラッシュ www ピリオド jbs ピリオド or ピリオド jp。 まあ、この URL から入っていただくのがいいだろうということになります。で、まだですね、他のページ入り口から、まあ、そのページも存在しててですね、そこから入る って聞けるんじゃないかということなんですが、結局ですね、このホームページに戻ることになりますので、この今言ったページにを、まだ登録されてない方はですね、そこをお気に入りに登録していただくといいと思いますね。で、まあ、今後ですね、リニューアル完全に済んでですね、過去のオンデマンドなんかも、確認できるというようなことになったらですね、それはそれでまた、ご説明したいと思います。じゃあですね、JBS 様この辺にして、次はですね、センスプレイヤーの話、この番組で以前、何回かに分けてですね、センスプレイヤーのお話をしましたけども、この12月にですね、ファームウェアのアップデートがあって、ちょっと気になる機能が加わりました。どうもですね、簡単にその機能を利用できるというものでもありませんし、まだまだ改善の余地ありという感じですけども、ただ非常に興味深いというか、そういう機能です。ちょっとそのまずファームウェアの案内を、ページを読ませてみますね。
更新コロンDecember14/2023センスプレイヤーの最新ファームウェア 57,902 2023/1213を公開します。ぜひ最新版ファームウェアに更新してセンスプレイヤーを最高の状態でお使いください。ファームウェアのアップデート手順、オンラインでのアップデート、以下の手順でアップデートを行ってください。1. ホームキーを押し、メインメニューのユーティリティ右矢印、ファームウェアの更新を実行します。2. 左右キーでアップグレードコロン、オンラインに移動し、OK ボタンを押します。3. アップグレードが完了すると、機器が再起動してメインメニューに表示されます。
ファームウェアのアップデート方法ですね、今のオンライン以外にですね、手動でダウンロードして、それをマイクロ SD カードに入れてっていう方法もあります。それからエクストラの方でも、有料になるでしょうけども、送ってですね、作業するってことをしてくれるというふうに書いてあります。で、以前はですね、例えば、ブレルセンスのオンハンド時代なんかはですね、オンラインアップデートのメニューがあってもですね、オンラインアップデートするとおかしくなってしまったり、しちゃダメですよという方式で、いわゆる SD カードにファームウェアのファイルを入れてですね、アップデートするという方法しかできなかったんですけども、それから見ればですね、オンラインアップデートができるようになってますので、簡単といえば簡単ですね。で、ファームウェア の変更内容ですね、更新内容、ちょっとそれを読ませてみますね。
ファームウェアの新機能および改良点、ファームウェア 57,902/2023/1213 版。1. 全てのアプリケーション、アベマに加え、Amazon、Alexa、Envision、AI、Lookout、サリバン、プラスをインストールして使用できるようになりました。ダウンロードとインストールは、すべてのアプリケーション右矢印アプリインストーラーから実行します。センスプレイヤーで使用可能な Android アプリについて、2情報を掲載します。米印センスプレイヤーは、Android アプリすべてが正常に動作することを保証していません。センスプレイヤー向けに開発されていないアプリのアクセシビリティや使いやすさを保証することはできません。モバイルスクリーンリーダーでアプリを使用するため、一般的な Android 端末でアプリを使用する場合に比べて操作が困難な場合があります。ファームウェア 57,598/2023 パス
止めますね。これが目玉といえば目玉なんですが、センスプレイヤーはですね、基本的に中身はですね、Android ベースで動いてます。スマートフォンの Android のスマートフォンと同じですね。で動いてますので、Android のアプリが、動作しなくはないっていうことです。で、基本的にはですね、サポート対象外というような考え方なんでしょうけども、入れられるようにはなりましたよということですね。で、現に、この、メインメニューを開いていくとですね、
デイジープレイヤー、デイジーオンライン、OCR、メディアプレイヤー、文書リーダー、ラジオ、ウェブラジオ、ポッドキャスト、ユーティリティ、設定、すべてのアプリケーション。
これですね。実は一番下ですから上向きの方が早かったんですけど、これ開いてみますね。
ユニボイスブラインド、アプリインストーラー。
アプリインストーラーっていうのができました、メニューが。これでですね、インストールすることができる。ところがですね、 APK ファイルになるっていうことを、そういうふうに言うんですけども、これ自身センスプレイヤー自身でですね、アプリをダウンロードするってことはできませんので、パソコン等でそのまあややこしいことをしてですね、アプリの APK ファイルをですねダウンロードして、コピーしなきゃいけないんですね。まあそれは結構大変です。まあパワーユーザー向けですね、はっきり言って。簡単にできるということではないですけども、これでインストールすることができる。で、現にですね、
ユニボイスブラインド、
このユニボイスブラインドをですね、さっきインストールしてみました。まあ一応入るには入るんですけどね、動作はやっぱり、ちょっと変だなと。
ユニボイスブラインド、アプリの起動、音声コード10ユニボイスをスキャンする画面です。丸、画面右上にボタン、音声ヘルプを聞くボタン、メニュー画面へ移動、ユニボイスのメニュー画面です。
例えばこの設定のメニューなんかですね、
ボタン、音声ヘルプを聞くボタン、スキャン画面へ移動ボタン、ファイル一覧画面へ移動、
一応ですね読んでくれます。で、動作の方はちょっとなんかやっぱおかしいなという感じがするんですが、こんな風にですね、Android のアプリを入れることができます。ここにエクストラのホームページもありましたけども、全ての動作を保証するものではありません。もちろんそうですね、これは iPhone だろうが Android だろうが、そもそもスマートフォンでもそうですよね。読めないもの、使えないものがありますよね。それと同じで、これはそれ以上にですね、使えないものもありますよということです。それから何しろですね、インストールが大変です。繰り返しますけども、Google Play を開いてですね、そこで検索してインストールするなんて手段は取れませんので、いろいろややこしいことをしてですね、他のものでダウンロードして、そのファイルを、センスプレイヤーにコピーしてインストールするという、そういう流れになるわけです。だから決して楽なものではないです。だけども一応こういう道も開いたというか、これはですね、メーカーやエクストラの方とすればですね、正直言えばこんなことをやらないでよければやりたくないというところだと思うんです。大変になることは大変ですから。だけども一応ユーザーの方でですね、自己責任という言葉で説明すればいいですかね、やってもらえるんなら、使えるようにしときますよという、そういうスタンスだと思えばいいと思うんですけども、そういうことでその少しでも使い方が広がればということですね。で、一つ期待できるのはですね、これは個人的な期待です。このセンスプレイヤー、日常生活用具で活字分子読み上げ装置で、給付が受けられると非常に利用者側としてはいいんですね。超過負担がありませんし、ところがですね、そもそも活字分子読み上げ装置っていうのは、正確に言うと SP コード読み上げ装置なんですね。スピーチよとかテルミみたいな、だから非常に厳しく見れば SP コードを読み上げる機能がなければダメですよということになるわけです。で、活字分子読み上げ装置で、給付受けられる場合は、拡大解釈をしてっていうことですので、それに対してですね、何らかの形でですね、SP コード、アプリでもですね、いいから、そういうものに対応できたら、活字分子読み上げ装置でダメだと言ってる自治体でも給付対象にならないかななんていう、ちょっと期待があるんですけども、そんなようなこともありますし、とにかく可能性が広がるっていうのはいいことじゃないかと思います。これについてもですね、ちょっと準備ができて、あるいはまだこれ、ファームウェアの方もアップデートして機能的にもまだ落ち着くまでにちょっと時間かかるんじゃないかと思いますけども、ご紹介できるような時期が来たらですね、この機能もちょっと、ご紹介したいと思います。400回にしてはですね、これという話題がなくてですね、雑多な話題になってしまったりとかですね、400回でさらにあれですよね、2024年第1回の番組なんですけども、ちょっと内容的には、ちょっと 恥ずかしいなという感じもしますけども、まあ、今年もですね、まあ、なるべく早めに情報を皆さんにお察ししたいと思いますので、まあ、お聞きいただければと思います。ありがとうございました。
IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック。電話番号は 045-439-3855。 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.co.jp です。